なたが与えてくださったこの平安とこの大いなる喜び、そして祝福を楽しみます。ハレルヤ。
先週、三重県に行ってきました。今土日がね、高速1000円でしょ。で、新幹線で行くとね、片道1万円ぐらいかかるんで、車で行ってきたんですけどね。でちょっと強行軍だったんですけど、まあ、若干彼らね、年はちょっと行ってるんですが、非常に初々しいご夫婦が誕生しましたね。で、とてもね、なんか私も、かつてを思い出しまして、ああいう時あったなとか。まあ今でもあれですよ、気分は新婚気分でいますけどね。だけど、今これ何年前でしょうね、83年ですから、何年前、26年前なの？わあ。26年前。いやー、思えば遠くへ来たもんだとね。思いながら、早いですね。本当に早い。で、非常にね、新鮮なね、まあ、結婚の、まあ、なんて言いますか、結婚式だったんですけどね。で、その後ね、面白い。伊勢神宮行ってきたんです。わかります？伊勢神宮。三重県ですから。で、実はこの3月にね、行こうと思ったんですけど、ちょっと行けなくなって、そしたらじゃあ、結婚式の後に連れてってあげますということで、まあ、山形から来たんですよ、親戚。タコちゃんのご夫、あれ、もしですね、田舎の人ってね、一族郎党で来ます。バス借り切って。すごいすごい。何人いた？ 15、6人いたんじゃないですか？ね。で、向こうはバスで行って、僕ら車でそれついてったんですけど、で、伊勢神宮行ってね、あれ面白いわ、ね、1500万坪って言ったかな？もう山一つ。ね、もうそれでね、三重県の3分の2、三重県じゃない、鈴鹿市か、の3分の2が、伊勢神宮の土地なんだそうです。ね。で、どんなところかと思った。で、神宮っていうと、ほら、例えば明治神宮がありますよね。で、私、代々木に6年ぐらい住んでたんで、明治神宮は結構もうしょっちゅう行ってね、子供をそこで遊ばせたりしたんですけど、結構立派でしょ。ね。で、ああいうのがね、なんか、すごいのがあるかなと思ったらね、そういうの何もない。もうほんとね、なんかこう見えるのはね、なんかこう原始的な建物なのね。で、今なんかその20年に一遍か25年だっけ、建て替えやるんですよ、あれ。で、来年がね、その年なんだそうです。で、今ね、その建物がね、まあ、キンキラキンのもちょっとあるんですが、それ見せてくれないの。ずっと周り塀を覆っちゃってですね。で、見えるところっていうのはその粗末なところなんです。どうもそこがなんか本尊じゃない、なんていうんだろう、神社だと。ね、その本殿なんだそうです。非常にですからね、まあ、ある意味でプリミティブ、原始的なね、神社。多分、当時の非常に原始的な、いわゆる神道の、まあ、形なんでしょうね。すごくシンプルなんです。で、面白かったのはね、ま、神社っても祠みたいなのがあるんですけれど、屋根がですね、こんな風になってるでしょ。で、ここにこういうなんか、こういうのが出てるわけ。棒がね。で、あそこにはね、外宮と内宮、下宮、内宮ってあるんですけど、内宮の方はですね、この木がこういう風に切ってあるわけね。で、これ、天照大神祀ってるんですが、 これねなんだかっていうと手を表してる。こうやって天にね、こういうふうに開いてね、その天の神をこう褒めたたえる手の形をしてるってわけですから、これ天からこう、まあ受ける形っていうのかな、神、天をこう仰ぐ形で、これが内宮。そしてね、下宮っていうのももう一つあるんです。外宮って書くんですけど、これはねこういうふうになっていて、こうなってるわけ。ここが垂直にこう切り落とされているわけ。で、これはね、天と地を表す。天から地にストンとこう落ちる形を表すんだそうです。ね、だからこの、宮の形ってね、まあこれ、要するにある意味で、ね、天をこう排する。天と地がつながるという、まあそういうね、まあ意味があるらしいんですね。で、面白いことは、まあこれ皆さん知ってるかもしれませんけど、こういうマーク、これ知ってますよね。今イスラエルの国旗になってますが、ダビデのマークですね。これがね、至る所にある。あの道が、参道があってですね、そこにこう石塔が立ってるんですけど、全部そこにこれがですね書いてある。そして伊豆津川って流れてるのね、これをきれいな水で、足で入っちゃダメなのね、手を洗うだけだという。で、その伊豆津川っていうのは、これ面白いですよ、ガイドさんが言ったの、ガイドさんが。伊豆津川っていうのはもともとイエスズ川。わあ、これね、不思議だね。まあ、普通にね、ガイドさん喋って、非常に気のいいガイドさんでね、喋ってくれてたの。で、コウジ君がね、突っ込み入れたんですよ。ね。で、これ、ダビデの紋章がありますねって言ったらね、そのガイドさん、顔が、と変わってね、あなたがそんなこと知ってるんですかって。そして、まあ、いろいろ話してるうちに、その、伊豆津川の話が出てきた。ね。伊豆津って今、五十の鈴って書くでしょう。あれは、もともとはイエスズ川。ヘブル川では、イエシューですからね。イエシュアですから。それが名前ってイエスズ。イエスズ。イスズ。らしいです。で、まあ、ご存知と思いますけど、鳥居っていうのがあって、ね。鳥居って赤いでしょ。で、あれは、出エジプト記の時に、門にこう血を塗った杉越のね、あれを意味してると。それからソロモンの神殿にもこう2つあったのね、こういう、なんだっけ、なんとか名前ついてるんですけども、門柱があった。ね。それから、神社っていうところは、いわゆる、偶像ってないよね。あるのは三重の神器って鏡と何でしたっけ、剣と、なんか坂、とっくりっていうか、杯。ね、その三重の神器っていうのが置いてあるだけです。ね、なんかすごくね、構造を見ると、幕屋の構造ね、前幕屋やりましたけども、外庭があって、聖所があって、幕の向こうに死聖所があるという形とすごくよく似てると。それから神主さんというのがまたユダヤ人の祭司にそっくりなの、ね、この衣の房と本当に房があるんだよね、房、うん、鈴つけてる。それから山伏がほらここにこういうのあるでしょ、あれね、あれユダヤ人もあれやるんですよ、あれ同じの。なんて言ったかな、あれ覚えて知っています？不思議なのね。というわけで、まあなんか一部の人ではアマテラス大神が実はイエス様だとかっていう人もいますけどね、まあ何かその行き来があったことは多分間違いないと思いますね、文化的な交流がね。でね、面白いのはね、これまあ、今回建て直しってことでずっと周りに柵が張っちゃってて中見せてくれない、ね、でなんだか面白いですよ、神社の沙汰も金次第みたいでね、その門があって、そのこういう建物がある。で、外庭のところまでしか僕ら行けないんです。で、あとこう見てるだけなのね。だけど中に入ってる人もいるわけよ。で、なんであの人入れるんですかって言ったら、これですっていくらいくら払うと、その建物から何メートルまで近寄ることができる。またいくらいくら払うと、もうちょっと近づくことができる。あれ なんかその話聞いたらちょっとガクッとしちゃったんですけど。でなんかね、若い人たちが入ってね、何なんでしょうあれね、あのちょっとビジネスマン風の男の人と同じ3人入ってなんかやったんですけど、何を祈ってんのか分かんないんですが、そういう中に入れる人もいるんだそうですね。そしてこの中にはね、天皇ですら一生に一回しか入れないんだって。それは即位の時ね、なんとかなめ祭ってなんかやるんでしょ、になめ、あの即位の時なんかやりますね。ね、であの儀式ってなんか死と復活を表してるとかね、いろいろ言われてるんだけれど、天皇ですらこの中に入ることできない、一回しか、まあ、そういうありがたいところで、周りはもうそれで柵で囲っちゃってるでしょ、となんかね神秘性が増すわけよ。ほんとこうちょっと隙間あるとね、何があるんだと覗きたくなるんですけど。まあ人間の心理っていうのはさ、アダムとエヴァに対して神がね、食べちゃいけないったらそれ食べたくなると、同じように見ちゃいけないってとこ見たくなるという。その辺のところを巧妙に演出して、なんかありがたみを増してるんじゃないですかね。非常に面白い場所です。で何かねここにあるみたい。そしてもう私も今ねちょっと関心があって、古事記に日本書紀とか読んでるんですけど、その古事記日本書紀の他にね、ホツマタエっていう文章があるんですよ。でこれはね、紀元前何百年からずっと書かれていた象形文字みたいなのがあるわけ、ホツマタエで、その中にいろいろとね、まあその伊勢神宮とかアマテラスとかね、その辺の逸話が書いてあるんです。でそれがまだ十分解読できてないで、まだこれからねその文字を解読していくと、なんか面白いことが出るかもしれませんね。でいろんなものがね隠されてるの、今日本のルーツって。で去年はあそこへね、エシコロさんとあそこ行きましたね、習いね。であそこ行って、いわゆる古墳とかあったんですけど、あれ全然見せてくれないでしょ、宮内庁もね。なんか隠されてるんですよ、ね、でまあいろんな説があります。で面白いこと、私ね非常に面白いと思ったら、もしあれがねこう囲いが全部取っ払われて自由に見てくれとか言っちゃうとね、ディズニーランドみたいになっちゃうわけよ。もうありがたみがないのね。見れない、入れない、ここまでよとかね、何万払ったらここまでよ、だからありがたみが出てくる。まあこれが人間の宗教、宗教です。神はどういうお方かというと、その神殿、まあ、いわゆる幕や、あるいは神殿に、昔は大祭司だけが年に一度入れたんでしょ。今どうなってるわけ？キリストが十字架で裂かれた時に、その神殿の幕が上から二つ、真っ二つに裂けて、今我々普通のおじさんおばさんが自由に入れるようになった。つまりある意味で神は神秘というか隠すことねをなさらない、オープンにしてくれてる。不思議だと思いません？人間は隠すんです、ありがたみを増すんです。見ちゃいけません、入っちゃいけません。神は逆、ご自分の御子を裂くことによってこの幕を真っ二つに裂いて、誰もがそこに入れるようにしたと。面白い、人間ってそういうところに入りたくないのね。不思議だよ、入っていいって言うと入りたくないんだから、見ちゃダメって言うと見たくなるんだよ。わかる？宗教が流行る理由、これなんです。でブログにも書きましたけど、私今ね、学会の人にですね釈服受けてましてですね、いやほとも、ね、もうかなり付き合いの長い人だやつなんだけど、それが最近学会だっての分かりましたね。で、ちょっとお話をいろいろ伺った本もらっちゃってさ、池田大作の人生とかなんとかっていう本ね、で今読んでるんですけど、結構面白いね、英雄になってますよ。で、まあ、彼らはね、まあ、なんていうのかな、宗教やってるわけね。で今回はまあ公明党ボロ負けでしたけども、宗教というもののパワーって今日本はものすごいです。でダイヤモンドって週刊ダイヤモンドって今月号、今週号がその宗教の特集だったわけ。 で、ここにね、いわゆる宗教法人の人数が出てるんですよ。ね、一番多いのは何だと思います？神道です。うん、神道。で、これまあ多分いわゆる氏子制度がありますから、まあいつの間にかね、なんかこう、名前が入っちゃうのかもしれませんけど、8000万ね。8000万。ね。で、その次、どこだと思います？これ1100万ぐらい。まあ交渉ですけど、大川さん。カルバリーじゃないですよ。龍鳳さん。今回幸福実現党で出ました。1100万。でね、今回いいですか？彼ら300いくつのね、小選挙区に全部に候補者を立てたの。で、あれ、供託金っていうのがいるんですよ。300万、一人300万。で、ある得票率いかないと全部没収になるんです。で、彼ら比例区でも一人も入ってませんから、はっきり言って300万全部没収です。そうすると、それだけでいくらになりますか？300何十人かける300万。10億です。10億供託金没収。で、それ以外に選挙運動、選挙資金。おそらく、まあ、ダイヤモンドの推計ですと、100億は使ってると。100億。ところが、彼らにとっては100億は、ほんのポケットマネーです。推計で言ってですね、彼らのね、幸福の科学の収入、ね、年間どのくらいだと思います？約2000億。ですから、今、全国のあっちこっちにその少女っていうね、精神の精に社、ね、これいっぱいあちこちに建ててる。で、五反田あたり行ってごらんなさい。もうビルが全部、ね、いくつも幸福の科学のビルがありますから。五反田の。1号線のところとか、あの辺見てごらん。すごい。すごいっす。宗教のパワー。これが宗教のパワーで。KFC。わお。そして、学会。あれがやっぱしですね、まあ1000万と言われてますけどね。まあ800万とか900万ですね。で、その後、まあいろんなものがあります。ね、いろんなものがあります。で、キリスト教会も一応ね、例えばカトリックだと45万ぐらいですね。で、キリスト教団が15万とかだったかな。で、ぐじょぐじょぐじょとね、最後10人ぐらいの宗教法人まで出てましたけど、面白い。この数ね、合計してごらんなさい。ざっと合計してごらんなさい。1億、2億2000万軽く超えますよ、これ。日本人は無宗教だと言われながら、宗教法人の登録会員数全部合計すると人口を超えちゃうという。そして、その幸福の科学あたり年間2000億ですよ。わー、彼らはすごいね。この宗教のパワーと、これからね、政治と宗教というのは、まあ、いわゆる政教分離と言われてますけど、これはね、空理空論です。今回はなぜ民主党が勝ったかというと、要するにね、裏にバックに宗教戦争があったの。今まである意味学会がね、牛耳ってた。ですが、新宗連っていうのがあるんですよ。新宗教連合とかなんとかって。で、それは、学会がバーッと乗したときに会員取られちゃうから。まあ、キリスト教で言うと羊泥棒みたいなもんですね。それに対抗して作ったそういう 連合だか連盟だかがあるんです。で、これが民主党についたんですよ。で、不思議だったのはなんで公明党があんなに落っこっちゃったのか。ね。だから学会の中でも、まあいろいろあるんでしょうけれども、裏にあったのは実はその宗教の勢力争いがあって、表にああいう結果が出てる。 だって人口を超えるんだから、会員数合計すると。わかります？逆に言うと、これからいわゆる我々が社会現象、経済現象として目撃することの裏に、霊的なパワーというものが働くということです。あるいはもうすでに働いているということです。これは前から言ってる諸霊ね、諸霊があるでしょ、ストイケイア、これがあらゆる地域に配属されていて、そこの文化だとか伝統だとか価値観だとか思想だとか、そういうものね、そういうものをコントロールする。でこれがですね、一つの大きな潮流として今動きを始め、彼らがやろうとしていることは何かっていうと簡単です。十字架を否定したい、キリストの贖いを否定する。ですから十字架抜きでの救い、十字架抜きでの許し、十字架抜きでの神による認知をやろうとしている。これが今の、我々が目撃している時代の例です。アイオーンの働きです。根本的には十字架を否定したい、これを認められないんですよ。だからヒューマニズムとかニューエイジとか、あるいは新宗教、いろんなそういう流れ、全部十字架に対抗するパワーです。で、人はどっちを好みます？さっきも言ったように、なんか隠れててありがたみがあった方がいいんですよ。オープンで来なさい、ただし十字架を経なければダメですよ。これは人は嫌なんです。ですから多くのこれからね、まあ政治経済そういう流れがこの霊的なものに絡め取られ、組み込まれて、大きな流れがこれから出てできてくる。例えば、昨年以来のデリバティブだとかね、あれでもって経済的にクラッシュした、ああいうことはもう一つの大きな霊的な流れの一つの表れなんですね。まあ、バビロンのシリーズで言いましたよね、経済っていうのは信仰だと。だから神は、イエスは神とマモンって神と並べたんですよ、マモンを。信仰なんだ。どっちを信じるか、その信仰が崩れちゃったからバブルがクラッシュしてしまった、ね、株っていうのはみんなが上がると思えば上がるんです。どんなボロ株でも、業績がない会社の株でも、みんなが上がると思って買えば上がるの。そういうのをコントロールするのはシテ株っていう、シテ筋っていうのがあるんですよ、ね、安いところで目立たぬように買い集める。それでみんなにね、投げさせるわけ、株の値段下げといて、でこっそり集める。で発行済み株式の不動株数の、ね、半分ぐらいこっそりと集めといて、で集め終わったらバーンとこう値を上げとくわけ。ちょっと提灯っていうんですけどね、素人が上がったってわーっとみんなでわーっといったところで集めてた人は売り抜けるわけよ。あとはどうなる？ストーン。損するのはその提灯についた人々。これが株なんです、株ね。それと同じことをアメリカのヘッジファンドとかね、デリバティブとかああいうものがやった。つまりみんなが上がると思っていたから、アメリカの住宅も上がっていた。300万の年収の人に3000万の物件買わすんですよ。それは土地の値段が上がって担保価値が上がったからできたことであって、土地の値段下がっちゃったらもうダメなんですよ。でサブプラってのはもうダメになった。これからプライムがダメになる。前回言いましたね、普通の人のあのローンが焦げついてくる。だから経済不況というのはまだこれからなんです、実はね。で民主党がさ、今一生懸命なんかね、補正予算のどうのこうのってやってでしょ、引き上げると。あれ下手すると、まあ、これ私が言ってるんじゃなくてね、早稲田の榊原さんが言ってるんだよ、鳩山不況が起きる。鳩山不況、鳩山さんってのは生活に困らないんだよ。何百億っていう資産持ってんだよね。頭の中空回りしてた、あの人は。我々庶民の生活感覚のわからないで、理想論だけ全然現実と違うことを今までやってきたわけ。果たしてそれが与党になってからどうなるか、これがまあ問われるわけですけど、もうそうやって継承し始めてるのね。ミスター円と言います、あの榊原さんね、財務官、アメリカと対等に渡り合って。こんなの私だって素人です、私経済の素人だよ、わかる。 ね、問題は人々の心がクラッシュするようなことやっちゃったらもう一発で終わるということだから、全部信仰なのね。信仰、その信仰ということにおいて、いわゆるバビロンというのは政治経済的側面と霊的宗教的側面が合体したものでしょ。黙示録にある、これがもう大きなパワーを持って今地球を覆っちゃっているわけ。デリバティブなんてのはですね、前言いましたね、日本銀行発行済み銀行券というのは74兆しかないんですよ。いいですか、現ナマ74兆しかない。なのに日本人の個人金融資産1500兆あると言われている。ゆうちょ350兆。まあ、あれ今回株の売買やめて、売却やめてさ、検討する。これはいいことです。350兆アメリカに盗まれないですから。ね。これどんどんやってほしい。これで皆さんが貯めたお金350兆。で全体1500兆ある。まあ、今ちょっと目減りしてますけど。お金74兆なんだよ。なんで1500兆もあるわけ？帳簿上のものなんですよ。帳簿上のものに過ぎない。それは全部相手が返してくれると思ってるから貸したお金。貸したお金で投資して、またそれで貸してっていうことを繰り返して膨らんでいる。だからこれがクラッシュすると一気にいわゆる取り付け騒ぎとか起きるわけ。取り付け騒ぎが起きると昭和大不況みたいなことになっちゃう。お金ないんだから。ね。で、その時に、なんとかって増装、大蔵省のあの人が、表だけ刷ったお金、ボンと積んだわけよ。金があるぞ！見せ金やったわけ。裏、真っ白。表だけ。で、それによってどうなった？大衆はそれ見て、あ、金あるんだ。安心したわけよ。これでもって、収めた。同じことが起きるわけ。ないんだから、お金自体は。ないんです。皆さん銀行にお金持ってると思ってでしょ？ないんだよ。それ全額返してくれたら返してくれないんだよ。わかります？みんながそれやったらもうアウトになる。つまり信仰の上に成り立っている。だから世の霊というのはそこを牛耳ることによって我々をコントロールする。そうでしょ？お金で我々をコントロールする。そして経済、政治、思想、いろんなもの、例えば今までですと新自由主義と言われるものがあった。これによってですね、強いやつはより強く、弱いやつはより弱くなっていくと。ね。で、年収300万未満の人が今1200万にも増えて、5500万の、労働者人口のうちの 33% が非正規雇用です。133万がね、派遣です。いつ切られるかわからない。こんな時代になってしまった。だ民主党今度、派遣はもうやめるらしいですね。これは結構なことです。日本人は企業にですね、体を預け、人生を預け、貴族意識を持って、それでようやっと成り立つんですよ。いらなくなったら切るのって言ったらもう日本人ダメになるんです。だいたい技術が継承できないでしょ？仕事に入れ込まないでしょ？とりあえずやっとくだけ。ただろくなものできない。だからこういうふうにしてね、今までの思想が日本を壊してきたわけ。こういうのも一つの大きなアイオーンと言われる時代の霊というものがそれを起こしてるんですよ。教えの風、いろんな流行の風で、今度民主党のこういうものが一つ吹いたけれども、これはなんかさっぱりよくわからないわけ。何をやりたいんですかね。まあ、というわけで時代は今曲がり角に差し掛かってきている。だいたい70年代から始まっているのレーガン政権、ミルトン・フリードマンとかね、シカゴ学派のハイエクとか、その辺から始まってきたんです、新自由主義っていうのは。で、その根底にあるのは再権主義と言われる、これなんですよ。モーセ律法を適用しろ、あの思想が根本にあって、いわゆるね、自由経済、国を、国家を小さくする、税金はね、10% 以上取るな、そういう形でもって自由競争をやらせ、国家が一切介入しない、こういう流れでもって今までやってきてクラッシュしたわけ。2006年、7年、8年、9年、この辺で潰れてきたわけです。じゃあこれから何が時代の風になって世界を動かしますか？こう見えないわけ。次の時代のパラダイムが見えない。それで今何が起きているか、例えば日本キリスト教ならば、今日のこれ書いたけれどもね、やたら裁判が起きたりね、なんかやたらともうお互いにですね、なんか潰し合いが始まってるんですよ。 で、コリント書にもありますね。あなた方が互いに悔い合っているならば、共に滅ぼされると書いてある。これがもう起きてしまっているわけ。で、今この業界に満ちている霊ってどういう霊？もう本当にね、妬み、嫉妬、恨み、ね、そういう霊が満ち溢れていますよ。本当にそういう感じが、なんていうかな、こうね、もうね、カラカラにね、こう、乾燥し、ひび割れ、ね、そういう霊が満ち溢れてる。もうこの業界ね、一旦もうクラッシュします。間違いなく。御言葉に逆らってんの。裁判をするなって言ってるのはあえて裁判する。赤信号を渡るなとあえて赤信号に入っていったらどういうことになるんですか。でしょ。我々が御言葉にあえて抵抗し、あえて御言葉に逆らうことをするならば、その身を刈り取りますよ。あえて赤信号入っていったらご覧なさい。どういうことが起きます。同じことなの。それがもうすでに起きちゃってる、この業界ね。これ前回言いました。で、人間にとってですね、一番の誘惑って何でしょうか。知恵、善悪の知識の木を見たとき、これいかにも何？好ましく食べるによく、自分を賢くするように見えた。自分が賢い。相手は賢くない。あるいは、自分が善である。人間は善と悪を知るようになった。いい？罪っていうのは悪をすることが罪じゃないんですよ。善と悪を知ることが罪なんですよ。わかります？だから自分は善である、相手は悪である。これをいわゆるキリスト教徒っていうのは大好きなんです。ですからカルバンなんていうのはね、カステリオンっていうのを火炙りにする。それもですよ、とろ火であえて長く苦しめながら火炙りにする。自分の意見と反対のもの、反対の神学、反対の聖書解釈をするものを焼き殺す。中世の魔女裁判、異端狩り、どうでした？これがキリスト教の歴史です。ですからキリスト教の歴史を見るときに何がわかるかというと、まさにこの善悪を知る知識の木の実を得てるわけよ。いいですか？悪いことをするのが罪じゃないんだよ。善と悪を知ったことが人間の罪だったわけ。我々の自分の物差し、価値観で相手は悪、自分は善、こちらは正当、こちらは異端、こういう切り分けを人間が自らやって、それに処罰を下し、これは何？まさに善悪を知る知識の木の実の結び、結んでいる状態なんです。ですから今の日本キリスト教を見るときに、まさにこれを見るわけ。そうすると多くの人がですね、今キリスト教会と言われるものに失望している。大変結構です。キリスト教会なんてほとんどフェイクです。前回のオチマに、あれありましたね。フェイク、バビロンの霊ってのは何でしたっけ。フェイク、見せかけだけなの。だから清く正しく美しく日本キリスト教のね、十字からの礼拝が正当だそうですから、我々のこれ正当じゃないんだからね、言っときますけど、午後こんな時間にやるのはこんなまっせ、なんでもないんですよ。午前中の10時からやるのが正当な礼拝なんで、日曜礼拝なんですよ。私なんか日本キリスト教で真っ赤な偽牧師ですからね、詐欺師ですから私は。わーお、わかる？まさにこれが善悪を知る知識の木の実が結んでるわけ。教会っていうのはもうやめ、この言葉。あまりにも手垢がついて汚されてます。エクレシアです。エクレシアっていうのはどこに存在する？これは前々回ぐらいに言いましたけども、また今日、これがこれからものすごく重要になる。エクレシアっていうのは、神が召し出した、呼び出したもの、そしてその中に、命を吹き込んだ存在。だからいわゆる何とか教団、何とか連盟、関係ないんだって。 私たちがエクレシアなんですよ。そして本物の教会とか嘘の教会とかって言うのね。フェイクチャーチとかリアルチャーチ。チャーチっていう言葉ももうやめあれ。エクレシアで。エクレシアって一つしかないでしょうが。わかります言ってること。リンゴっつって今リンゴここにあると思ってください。偽のリンゴと嘘の本物のリンゴってあります？リンゴの実体は一つしかないんですよ。ただこれをこう切って分ければね、いろんなところに分けられるでしょう。エクレシアもそう、神の目から見て全地上に一つしかないんですって。だってエペソ書にあります。神は二つのものの隔てを取り去り、一人の新しい人を生み出したんです。新しい一人の人って何ですか？エクレシアです。これはエヴァです。エヴァっていうのはキリストのね、アダムの脇腹から生まれた命が分かち与えられた存在だから、私の肉の肉骨の骨、同じようにキリストの息吹が吹き込まれた私たちこそエヴァなんですよ。一人なんです。それを立て上げようとしている。一つしかないんですって。エクレシアはこのことに目が開かれれば、我々はこれから起きるであろういろんな悲惨、いろんな、本当クリスチャンというのは何でもしますよ。中世の異端のあれ見てごらんなさい。拷問知ってる？あんまり言いたくないんですけど、こう棺桶みたいなとこに釘の出てるね、棺桶に入れてパタンって閉めるとかさ、当たり前のようにそれをやった。つまり自分が正当で自分が正しい、相手が傷んで相手が間違ってる、何でも人間はするということです。これは日本キリスト、このキリスト教会の歴史見ればわかることね。我々はそれはキリスト教の歴史に過ぎないんですよ。エクレシアとは関係がない。エクレシアっていうのは善悪の知識の路線、あるいは平面ではなく、命の平面上に生み出され存在し、神の目によって守られ、手によって守られ、そして育てられている存在なんです。これを見ないと多くの人がこれからつまずくでしょう。そういうね、ある意味で船舶と言っちゃう怒られるでしょうけど、キリスト教会の中で育ち、そこで植え込まれた価値観、そこで植え込まれたいろんなものの見方、これは全部覆されます。覆される。神が今何をしているか面白い。例えばですね、北見ね、エシコルさん有名になってるんですけど北見、あそこでね、何が起きているか、今回ソルトさんとコウジさんが行ってね、クッシャの子でバプテスマしたんですけど、3人なんか若い姉妹がイエス様を受け入れた。しかし彼女たちは日曜礼拝、何ですか、デボーションだとか蒼天祈祷、何ですか、祝祷って何ですか、主の祈り、告白、奨励、何ですか、キリスト教の伝統、歴史、実行、一切したがる。なぜ？そういうところで福音聞いてないから。日常生活の、ね、姉妹たちの交わりの中で、イエスご自身だけを知った人たちなんですよ。ですから彼らにあるのは、神学書でもなければ、朝10時からの正当な、ね、ちゃんと教職課程を通って教団によって任命された牧師先生のもとでの祝祷にあって関係ないんだよ。全然そんなもの関係ない。ただ彼女たちが求めているのはイエスご自身だけ、御言葉だけです。ですからどこで何やってようがそんなもの関係ないの。キリスト教団で何やってようが、バプテストで何やってようが、聖霊派で何やってようが関係ない。何が必要か、御言葉に何て書いてあるか、イエス様が何を求めているか。私たちはイエスを愛している、イエスだけを求めている、こういう人たちが今生み出されているわけ。 明らかに神は何かをしてるんですよ。してる。で、今回ね、まあ、結婚式にもいろんなところからね、まあ、兄弟姉妹集まったんですけど、まあ私がね、まあ偽牧師なんですけど、まあ一応詩式っていうか、まあやらせてもらってちょっとメッセージしたんですけど、なんていうのかな、あんまり関係ないのね。どこどこ派、何々教団、関係ないのね。なぜ？イエスだけを求めてる。スッて通じるわけ。スッと通じる。これは大きな励ましです。励ましです。まあ、ソルトさんも、まあ、自分で言ってる。一体本当に交われるクリスチャンっているんだろうか。ね。キリスト教徒はいっぱいいる。いろんな伝統だとか、そういうものを大事にして、ね。しかし本当に単純に主を知ってるというだけで交わることのできる兄弟姉妹が欲しかった。何年間も求めていた。いるんだろうか。私もそう思った。これ前も言いましたけど。しかし主には備えがある。主はそういう兄弟姉妹を得ています。今いろんなとこ属してる人いますよ。もちろんあえて出てこいなんて言いませんから、そこでいなさいと。あんまりトラブル起こすなよ僕は言ってるんですよね。変なトラブル起こして恨まれた人と後は大変だからって、おとなしくしてろ。もし見心ならば自然と追い出されるからと。追い出された人はいっぱいいるんですけど残ってる人たちもいるわけだけど、全然そういうのはもう関係ないのね。ただ一点、このキリストにあってだけ。まあそういうね、経験を少しずつ、させてもらっているんです。で、これからいろんな目に見えることを追っかければ、まあもうクリスチャン辞めたとか言い出す人もいるでしょう。でね、おそらくね、クリスチャンの数っていうのは、まあよく、1% と言われてますけども、もっといますよ。いわゆる十字からの正当な礼拝に出席して、で、表の統計に出てくる人は、まあ、カトリック45万、プロテスタント55万ぐらい、100万程度とよく言われるけども、本当はクリスチャン、もっと言いますよ。もっと言うと、イエス・キリストを受け入れてる人っていうのは、キリスト教会に属してなくてもいるかもしれない。イエスの皆が救うんです。エメン。イエス様って言って、イエス様をね、あなたが救い主ですか？あの十字架に作られたあの泥棒の片っぽ何て言いました？別にあなたを告白します。主の祈りを告白して、しこしと信条を告白しますって言った？あの泥棒は何て言いました？イエス様、あなたが来られるときは私を思い出してください。それ言ったんだよ。つまり、イエスがどういう方かということが分かったんですよ。私たちは当然の報いを受けてここに十字架につけられているけども、この方はそうではない。この関係、告白だけが救うんです。で、それおそらく、そういうね、方々がいろんなところにいるはずです。神はその人たちを意識的にこれから集めるか、あるいはその場に置いとくかわかりませんが、神はそういう器を持っている。ですから100万人のいわゆる 1% コンプレックスと言われますけど、そんなもの全然気にする必要ない。だって数を気にするっていうのは何これ？ダビデの罪です。数を数える。我が教会も。16人から始まって、200人、500人、1000人、3000人って、数誇るって何これ？あれ、もっと言うと数える。自分をそこで、わかります？評価してんの。自分の功績を自分で味わってるわけよ。ほくほくほく。ダビデのその罪によって何が起きましたか？7万人でしたっけ？死んじゃったでしょ？数を数えるということは、さっきも ね、言うとお金数えるのと同じなのよ。ああ自分にはこれだけ預金があってこれだけ財産がある、ああ安心だ。聖書にもあるでしょ、これだけのもう財産があるから我が魂を安心しろって、なんか金持ちが言ったら神は何て言いました、愚かなものだ、お前の命は今夜にも取り去られるかもしれない。このどこに信仰を置き、どこに自分の生存の、ね、根拠を置き、自分の安心、自分の安息、自分の満足、自分の価値、自分の何かを置くかというところでバビロンが生まれてくるわけ。自分の達成とか自分の何かの上に自分の安心、自分の価値、自尊心、そういったものを立て上げるものがバビロンなんですよ。私たちはそこに立てない、ただキリストが成したものの上に立てるだけ。ちょっとね、人間と不思議だよこれね。皆さんね、株やってごらんなさい、わかるから。私はわかるの。株やってごらんなさい。例えばね、人からお金をもらった時の喜びと、自分の読みが当たって株がビンと上がって儲けた時の喜びと、どっちが喜びがありますか？株です。やった、俺の見方が当たった、私のやり方は正しい。こういう時はね、ドーパミンがピンピンピンと出るわけ。ドーパミンっていうのはね、報酬系ね、要するにね、やったーとかね、達成感を生み、満足感、エクスタシーを生む脳内物質の、それをバンバンバンバン出そう、出してくれる薬がメタンフェタミン、ノリピーです。あれ飲むとドーパミンがビンビン出てきて、もうやったー、もう夜寝なくていいんですよ、一週間ぐらい。あのビデオ見た、あれこんなやってたでしょ、ノリピーが。もうパワーがね、ブワーッみなぎる。そして、ね、あの例のあのオシオさんがやった MDMH ね、これは何か、セロトニンを出してくれる。セロトニン。非常に気分良くなる。ハッピーになれる。まあ、あの、アメリカではプロザックっていう薬が、あの、ドラッグストアで売られてるんですけど、私はね、どっちも簡単に出せます。株売り買いしてごらんなさい。ドーパミン、ビンビンビンって飲む。やったードーパミン。セロトニン出すのどうする？朝早起きてジョギングしてごらんなさい。最高ですよ。そして帰ってきてですね、熱いシャワーばーっと浴びてごらん。うわー、最高と、もうセロトニンがビンビン出てる。ハッピー。僕は薬いらないのね、僕は。それでベータエンドルフィンが出てくる。ね？ベータエンドルフィンって皆さん、ハリ麻酔やるでしょ？あれやるときに出てくる。モルフィネより 6.5 倍の鎮痛作用があるんです。それが皆さんの脳の中に出るのよ。だからもうハッピーなんですよ、僕はいつも。朝いつもハッピーって、もう薬飲んじゃってる。自家製の。自分が何かをやって達成して得たものっていうのは、ものすごく嬉しい。これは人間です。だからさっきも言ったけど、宗教っていうのはね、あえて隠すわけよ。周りをいろんなもの覆って。そしてあなたはね、これをやってここまで行ったらここまで見せますよ。ここまでお布施をやったらここまで見せますよと、自分でそれを達成してこう行って開かれて、うん、ここまで来れた、あ、ここを見れた、あの人たちは見てないけど私は見てきたわ、これが喜びになるんです。しかしクリスチャン信仰というのは何？キリストが裂いてくれた、もうオープンだから自由に入れ、嬉しくないわけよ。なんで？人がやったことだから。わかります？言ってること。宗教と私たちの信仰の違いというのはそこなの。十字架っていうのはね、自我を砕きとか、そんななんかこうね、な、痩せ我慢して自分をなんかあえて苦しむ、違うって。十字架っていうのは自分の達成ではなく、キリストの達成によって生きるということなの。嬉しくないんだよ。人がやったことだもん。幕を裂いたの誰？ 私の努力、難行苦行、人は難行苦行が好きなの。やれ、ここまで努力すれば得られる。それ神のやったことは、我が子、つまり神の父から見て我が子イエスがやった、あげる。人間そう言われるとありがたくねえな。え、ただもらえちゃう、ないい話ない。わかります、この発想ってのはどっから出るわけ。自分なんです、セルフ。つまり人はあくまでもセルフによって生き、セルフの達成で獲得し開き、それによってドーパミンが出るときに喜びを覚えね。あの万引きって何であると思います。あの大した値段のもんじゃないんだよ。なのにやめられない、なぜ。達成感です。あの僕やったことないですよ、一応言っときますけどあれをやって3日前でね、出てきて、やったぜ、ドーパミンです。パチンコやってましたなんでやめられないの。特に今主婦がハマってくんです。今ドーパミンです。チンジャラドーパミン、これによって要するにアディクション、中毒になってくわけ。何がそこに生きてるか、セルフです。自分のやり方で達成した、自分のやり方で獲得した、自分のやり方が成功した。セルフに対して報酬系が脳の中でビーンと回ってドーパミンが出ること、これを人間は求めてるわけよ。これはね、今年の夏私富士山行ってきたでしょ。山登りなんてバカだと思ったわけよ。まして山登って落っこって死ぬやつはバカだ。だけどね、わかる、そのバカな気持ちが。私もバカです。高いところ好きなのはバカなんで。登れた、地上が目の下に見える、雲が自分の足の下にある、やったドーパミン、ドーパミン味わいました。でこれからじゃ何か、時間の短縮です、ね、前も言ったけど私の姉は66歳ですけど2時間10分で登っちゃうんですから、5合目からね、義理の兄と姉で、今回息子たち、娘と息子は2時間40分で登った。で僕はかみさんの面倒見てたからさ、じゃあ4時間20分かかったんですけど、あのかみさんが途中でバテてあら、初めからもっとね、冷酷に置き去りにすれば3時間台で登れたと思うけど、これやりたいな、わかる？報酬を得たいわけよ。だからなんであのね、山登りするか、自分の達成感の喜びなの。言ってること分かりますか？人間っていうのはセルフから出たものっていうのは、そういう麻薬的な喜びを与えるということです。それを求めて人間は成功する世の中でね、ひたすら頑張るわけよ。まあ、というわけでね、キリスト教会というのがその要塞となって、セルフになって、セルフ教になっている。そこで今日のアウトライン見てほしいんですけども、ではエクレシアってのは何ですか。これは自分が伝道奉仕やって人数を多くしてね、そして信徒の数増やして自分のなんかチャペルを作って剣道します。違う。そして団体数を誇ってですね、あそこの団体よりこっちのは強制がある、そんなものじゃないって。神の目から見てあるエクレシアは一つです。このキリストの命を共有する共同体である。いわゆる善悪の路線の上にはない、命の平面上に乗っかっている存在である。前にエペソを言いましたけど、あのあんこの十万って話しましたけどね、キリストの十万である。今日は第一テモテ3の15見てください。もうね、メッセージうんとシンプルにしていきます。御言葉語るだけ。いいですか？こう書いてある。 第一テモテ3-15、それはたとえ私が遅くなった場合でも神の家でどのように行動すべきかをあなた方が知っておくため、神の家とは生ける神の教会のことであり、エクレシアのことであり、そのエクレシアは真理の柱、また土台である。これエクレシアの定義ですね。まず何ですか？神の家です。家ってどういうところ？家ってどういうところ？見知らぬ人たちがなんか寄り集まってるところ？違う。家っていうのは同じ命の流れ、血筋の分かれを持ってる、共有している人たちが群れるところですね。ね、ただ単になんか見知らぬ人集めてきて家、これはフェイクです。違うもん。私たちはキリストが復活した時に弟子たちに命の息を吹きかけて言われた。聖霊を受けよう。この聖霊が命となって私たちの中に吹き込まれている。そういう人たちが、それを共有する人たちが集まっている。これがもう神の家です。神はどこに住みたいの？伊勢神宮のここ。ありがたくも周りをね、囲んで見えなくして神秘的な感じにして、こういうとこに神は住む？ No。 なんと神は私たちを神殿として選んでいる。こういう発想は人間から出ませんって。なぜ？人間は神様をありがたくして、これを隔ての中書きを作りたいわけ。そうですね、見えなくしたいわけ。だけど神は逆、隔ての中書きを取っちゃった。見えるように幕を裂いている。宗教と我々の信仰の違いはここだけでもわかるでしょ。これが神の御心です。神は私たちを家族とし、その一人一人の中に、またお互いの交わりの中にいたい。これが神の家です。そして真理の柱、土台。真理って何ですか？真理って真理とはね、例えばですよ、1+1 は、はい、こう書いたら真理ですか？これ真理？そう、真理、イエス様。あ、先言っちゃった。これね、二進法で正しいんですから、うん、確かにこれは数学的な真理なんです。我々が求めている、あれ、我々が、守りたい真理とはキリストご自身だ。つまりサイエンスとか学問で求めるのはね、道理を求めるわけよ。世界の成り立ち、法則、道理ね。もちろんそれは物理的真理であり、あるいは生物学的真理でありね、そういう面での真理であります。そして神が作られた創造の不思議さを法則として表しているわけ。ブログにも書いたんですけど、私蜘蛛の巣に今感動してる。蜘蛛の巣に、なんでこんなに蜘蛛の巣って綺麗なんだ。でね、ちょっと意地悪なんですけど、一本ね、切っといたの。こう支柱っていうかね。で、翌朝見たの、ちゃんと治ってるわけ。誰が教えてるの？あの蜘蛛の巣、あんなちっぽけな蜘蛛の巣の脳みそ、どうやってどこが切れて何をすればいいかってことが分かるわけでしょ。呼ぶ気にある、誰がね、鶏に教えたか、私は蜘蛛に教えたか。創造の神秘っていうのは、こう被造物において神聖は現れてるわけね。確かにそれは自然界の真理ですが、それを作ったお方は誰？蜘蛛にそれを教えたお方、その蜘蛛にそれをなさしめるパワーを備えたお方、 つまり真理とはパーソンである、お方なんですよ。これはね、しばらく私自身このパラダイムの変換っていうのはね、難しかった。一生懸命学問やってきて、数学だとか物理だとか勉強してるでしょ。だから真理っていうのはなんかそんな人とかその存在、あるいはこういうものとは別にあるもんだと思ってたわけよ。そうじゃなくて、このイエスが言う真理っていうのはその人なんですね。これはね、すごくね、受け入れがたかったんです、私自身で。今もうっかりするとね、なんかこういう法則だとかそっちの方に行きそうになるわけよ。お方が真理である。そしてもう一つは、その神がそのお方にあって成し遂げたところの事実、罪の許し、病の癒し、必要の満たし、主の打たれた傷により私たちは許された、癒された。そしてご自分は富んでいる方であったのに、私たちを富むもの、豊かなものとするためにご自身は貧しくされた。十字架であれ、よく腰にこうやってますけど、ないんだよ、ないんですよ、何も。そして彼はその打たれたその傷によって生み出した命を見て喜びを覚えている、有名なイザヤ書53章、ここで彼はね、こう言ってるんです。私たちの背きの罪のため差し通され、咎のため砕かれた。彼の懲らしめが私に平安をもたらし、打ち傷によって癒された、痛めつけられた、苦しんだが口を開かない、虐げと裁きによって取り去られた。ずっとこう書いてあります。彼は暴虐を行わずその口に欺きはなかった。しかし彼を砕いて痛めることは主ジェホバなるの御心であった。もし彼が自分の命を、あるいは自分自身を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。えめ、キリストがご自身を生贄とするなら、彼は子孫を見ることができる。子孫って誰？私たちです。そしてそれによってエホバなる、ジェホバなる、ね、ヤーベなる神の御心は誰によって成し遂げられる？私たちの、キリストによって成し遂げられる。これがもう起きたんです。このイザヤ書は紀元700年ぐらいと言われてますけども、これが起きたんです。成し遂げられてしまった。そして彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て恨むって書いてある。満足する。苦しみの後、ご自分の激しい苦しみの後を見て満足する。なぜ？私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼の咎を彼が担うから。それゆえ私は多くの人々を彼には明け与え、彼は強者たちを分取り者として分かし取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたから。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。これを今主は天の至聖所で大祭司としてしてくださっている。神が満足する、満足するんですよ。キリストが傷を受けたのを見て満足している。わお、想像できない。自分の子が打たれ傷つけられ、恥ずかしめを受け屈辱を受けて、それによって満足する。これが神が私たちのために成した。そしてその子孫が耐えることはない。つまり私たちを見て神は満足しておられるんです。これから私たちが一生懸命頑張ってですね、伝道奉仕やっていろんなことやって教会でっかくして、もうなんかに 有名人になってですね、で日本をキリスト教国にして、これで神が満足する？ No。 私たちが得られたこと自体が満足なんです。エメン。皆さんが何かをこれから達成する、ドーパミンがビンビン出てくる？ No。 もう神は満足している。我々が付け加えるものは何かありますか？何もない。ただ私たちはその成し遂げられた霊的事実、これが真理のもう一つの面です。これを私たちどうすればいいわけ？受け取るだけです。しかし人はそのなんかただで与えられる自分の努力が関係ないもの、なんか嬉しくないんだよね。あなたの罪は許された、世の中の人に言ってごらんなさい、あなたの罪は許された。喜ぶ？あなたにまあお金あげるったら喜ぶかもしれない。しかしあなたの罪は許された、これで喜ぶ人はすごいですよ。ないでしょ？え、お前何言ってんだ？え、みんなね、なんかそういうのってのは見えないんですよ。クリスチャンもそうなの。世の中の人はこの世の神がね、思いをくらまして栄光の福音を見えないようにしてるって書いてありますね。クリスチャンもそうなの。クリスチャンも見えないんです。だから頑張るわけよ。前回言ったある教会でコキ使われた人はもう食べるものなくて人参に生えてきた芽をつむんでなんか炒めて食べる。なんでそんなこと入っちゃうわけ？牧師が詐欺師かもしれないよ。騙されるあなたもおかしいでしょって。おかしいんだよ。なぜ？付け込まれてる。自分の努力、難行苦行、自分の我慢、これが十字架だ、自我を砕いて、そういうものにすぐ人間は誘惑されちゃうわけ。だけどこの最初ではそんなものは何の役にも立たないと言っている。なぜ？神はただでやるって言ってるんだよ。あなたが何もしなくても何の役に立たなくても、あなたは私の満足であるって言ってるわけ。だけど、あ、わからない。世の中の人にあなたの罪許されたというのと同じです。だから今の業界こんなになってる。もうお互いにね、わかる？もう同じなの。どっちもどっち、いじめられっ子といじめっ子と同じなのよ。 DV 夫とね、DV される妻っていうのは同じもの持ってるの。だから離れられないんです、あの人たち。本当不思議ですよ。傷つけ合ってね、それではお互いに自分というものを確認しちゃうわけよ。わかる？だから難行苦行やって、伝道奉仕やって、たくあんと味噌汁のご飯で頑張って、ここで自分の満足を得てるわけ。つまり何がそこに生きてるわけ？自分なんです。わかる？同じなの。それに気づかないで騙された裁判、愚かです。愚かで、またそれを煽る牧師がいるんだよ。裁判やれやれ、愚か、本当に愚か。誠に傷を受けられている被害者は誰ですか？このクリスチャンのこの状況を見て、日本キリスト教のこの状況を見て、最も傷ついて被害を受けているお方はどなた？そうです、イエス。私がこれだけ傷を受け、これだけ私は十字架で苦しんだ、なぜあなた方はそれを無効にするのか？でしょ？神の御心を最も傷つけるのは十字架の御業が無意味だということです。世の中の iPhone 時代の霊はそれを否定したいようになる。クリスチャンがそれやってんの？クリスチャンと自称する人が、お互いにお互いの裁きあって、裁判に訴えあって、呪いあって、これによって神に最も深い傷を与えていることに気づかないほどに目がくらまされている。これが今の日本キリスト教です。彼らは当然の報いを得ます。書いてあることに逆らって赤信号に飛び込んでった。結果見ればわかる。これからこれがはっきりしてきます。私の言ってることその通りになってきたでしょ。この10年間その通りになってるでしょ。なります。 この業界焼け尽くされる。はっきり。しかし、その中からこのことに気づく人たちが出てるということです。芽が出てる、芽が出てる、芽が出てる。ハレルヤ。神の技、私たちが一切関わりのないところで、関わりのない方法で、私たちが一切何か介入できない方法で、神はご自分の技をしてるんですよ。これこそ神の栄光です。よく言うでしょ、すべての栄光を神様にお返しします。なんで返すんだって、おかしいと思わない？僕はあれは聞いた時本当に変なこと言う人たちだと思ったよ。すべての栄光をお返しします。なんで返すんだよ、自分が持ってんじゃん。偽りです、あんなものは自己欺瞞です。栄光って僕が知らないところで何かが起こるの。私が何もしてないのに何かが生まれ、何かがなされることが神の栄光です。な、神に栄光をお返します。なんか言うの嘘だって。嘘っぱちだらけです。あの150周年。三人実行委員長ですよ。三人立てて、お互いのメンツ立て合ってやった。嘘でしょ、あんなの。これからそれが目に見える形で実が結びます。偽りの実が結びます。はっきり日本キリスト教嘘だらけ、フェイク、つまりバビロンなんです。神がすべてをなし、私たちはそれをただで受け、それを分かち合うのがコイノニア、交わりなんです。だからね、はっきり言うよ、僕がね富士山行ってきた、頑張って登ってさ、やったぜって言うと、これは交わりっちゅうは言わないのよ。私の達成なんだから。だから皆さん聞き流してください。ああドクタールーク勝手にやって、聞き流していいんですそれは私の自己満足の世界なんだからね。そうじゃない、神が何かされた、神がしてくださった、神から来た、神が答えてくださった、これをお互いに共有するのがエクレシアなんですよ、ね、巧妙にね自分を売り込む人がいますからね。私なんかしょっちゅうやってますから自分を売り込む、ダメよ自分を売り込んじゃねと言いながらやるって、私たちが誇るべきは神の達成です。神がされた、神が満足してる、神が喜んでる、これが私たちの喜びでありね。ますます私たちを命に満たし、健康にし、私たちを人生においてハッピーにするんですよ。これが十字架なんです。アメン。だから十字架ってすごく簡単なんだけど、ここをサタン、悪魔は最もだまくらかすわけ。自我を砕きとか言ってね、そっちの方が人間好きだから、貧乏からやってここまで、こういうのが好きなのよ、なにわ節が。だから演歌好きでしょ皆さん、演歌。やだ、あ、よかった、私はこんなに頑張って捨てられても捨てられても頑張ってみたいなさ、あんなのってたくてしょうがない。明るくいけばよね、氷川きよしみたいにズンズンズンでズンズンどこって福音とかこういうのってね、軽くなんかやたらとね、うーんとこうやるもんじゃないのよ。そうでしょ、神がなされた、ハレルヤ、私何もしてないんだけれども、勝手に何かが生まれ育ち、神が現れている、これがエクレシアです。エメン。皆さんはそういう意味で自分が与えられた、前も言ったね、自分が自由に使えるものってあるわけよ、私たちに任されているもの、それをもう目いっぱい用いてね、よ、あの楽しめばいいわけ、生きることを、生きることを、生きることを楽しむんです。ブログでもちょっと書いたけども、 東大の医学部の教授だった養老先生っていう人がね、雲さん、彼は言ってんだ、葉っぱ見てみろ。ね、日常生活で追われ、どうのこうの追われてる、そうじゃなくて、葉っぱを見てみなさい。葉っぱ見るとね、日照時間がね、最大になるように葉っぱって広がってるのね。なるべく日を多く受けられるように葉っぱってこう広がっている。ね。だから我々ね、お金があるから豊か。違うって。豊かさとかハッピーを GDP で測っちゃいけないのよ。所得で測るなって。それもちろんそれ一つの要素ですよ。しかしそれが物差しではない。そういう小さなそういうところに感動し、それに、うわ、ここは神はなんて素晴らしい。こんな小さな雲にすらこれだけの知恵を与え、これだけの能力を与えてくださった。ならばあなた方はもっと優れたものではないかって主の声が聞こえてくるのよ。えめ、主は言ったらしい、思い忘れろな。そなの鳥を見ろ、野の花を見よ。なんで着飾らせるのか、ソロモンより着飾っていると。なんであなたの思い忘れたからとって髪の毛一本黒くも白くもできない。野の花を見てみよう。そこに神の神性が現れ、神の御心が現れてるじゃないかと。あなた方はそれよりもっと優れたものじゃないかと。ならばあなた方にもっと良くしてくださらないことがあろうか。神は僕らに最高のものをくださりたいんですから。そしてもうくださったの。私たちが着てる服は何ですか。これは今安物です。1500円ぐらい。この靴結構いいんですよ、これ。ナイキのシューズ、9800円。ジョギング用で。こんな何着てたっていいんだよ。内側が豊か。ね？神は最上のものを実は着せてくださった。何を着せてくださったの？キリストです。皆さんを見るとき、皆さんを見てないんだよ、神は。キリストを見るんです。これが神が最も我々にくださった最上のプレゼント。そして今回結婚式があったね、またある意味で言いふらされたメッセージです。夫と妻、キリストと教会である。しかしこれがものすごく新鮮でした。御言葉はいつ聞いても新鮮。私たちは、ああここにいる夫と妻いるけど、僕は今妻なんだと。夫に嫁ぐね。そして今私たちを、傷もシミもシワもその類の一切ない花嫁、栄光の花嫁として我々を立たせてくださるんですよ。皆さん、神の前に立つことが怖いですか？それは自分見れば怖いよね。あのことをやったり、こうちょっと責められると。しかし神はそれを見ていない。神は皆さんをキリストの中に置いた。ですから私たちはキリストが現れるときに一切責められるものがないものとして立たせてもらえると書いてある。テサロニケに、霊、魂、体、すべてが完全とされて責められるところないものとして立たせてくださると約束されてるでしょ。それに頼るんですよ。自分が一生懸命やるんじゃない、聖になろうね、白いワイシャツ着て綺麗に髪の毛ね短く刈ってね、そういうことナンセンスです。私たちはこの言葉がね、全てそこに自分の全存在を委ねるんです。そしていずれ我々は黙示録にあるように新エルサレムとして完成されます。子羊の妻。アメン。今回その結婚式見て改めて自分が何をどこへ召されたのか、あここだね。でね、まあそういう時ってやっぱあれですよ、夫はさ、お前ちょっと顔隠しとけ。初めは顔隠してるよね、ベールでね。だけどこれからね、これこの人が私の妻だって時、ベールのことこうやるわけよ。指輪交換してね、私たちをお前隠せとは主は言わない。ベールアルトをしてくれる。で主はね、花嫁を誇ってくれるって書いてある。私たちを、これが私の妻が、全宇宙よこれを見よって言って主が私たちを誇ってくれるんですよ。アン ビリーバボでしょ。なんでこんな私を、思いません？私思いますよ。のとこ出されてさ、結婚式出されてみんなの前でベールアウトされて、なんかみんなから失望された、嫌じゃん。というのが私の感覚なの。キリストは違う。皆さんをベールアウトしたくてしょうがないわけよ。これが私の妻であると。その日を私たちは待ち望んでるんです。ですからこれからバビロンの霊、時代の霊が十字架を否定し、キリスト教徒ですらもそれを否定してます。実質的に。だからお互いにお互いを歌い合ってるんですから。十字架を知ってたらそれはできないはずなの。だからなんでできるか。それは十字架を無効にしてることです。最もキリストを傷つけてるんですよ。そうでしょ？二度十字架につけることなの、キリストを。神の技が不完全であり、ね、無効である力がないって言ってんだよ。これをやってるわけ、日本キリスト教は。ならばその身はどうなる？明らかです、これは。しかし神はその中で、エクレシアを召し、妻として、ご自分の技、ご自分の資産、ご自分の何かで、私たちを立て上げ、傷もシミもシワもその類の一切ない、汚れのない栄光に輝くエクレシアをご自分の前に立たせるんだって書いてある。わあ、これが神の御心なんです。私ははっきり言う。大ボラ吹いてる僕は。自分がね、よくわからんことを今言ってんですよ。だけど、御言葉に書いてあるから。まだこの奥義でしょ？人は父と母を離れ、妻と結ばれ、一体となる、一つとなる。この神秘は偉大。奥義。偉大。これが徐々にベールアウトしていく。私たちの成長の度合いに応じてね。そうすると他のものってどんどんどんどんいらなくなってくるの。だから用を捨てようとか言ってさ、なんか自分でね全部捨てちゃう人がいるわけよ。なんかそれは宗教です。お布施、全部お布施しろとかね、全部宗教、宗教ってそうやってむしるんですよ。キリストはむしるお方？違う、ご自分がむしられたお方なんです。私たちにくださるお方、そういう難行苦行とかそういうもんじゃない、私たちにくださる、その歩みの中で、いいですか？神が我々に何かをしてくださるほどに、私たちは自分でしなくなります。そうすると、ますます私たちは豊かになります。そうすると、私たちはどんどんいろんなものを手放すことができるようになるわけ。今まで手放せなかったことがね、もういらなくなってくるのよ。これを大事にしてたんだけど、これはもういらない。こっちにもっとすごいものがある。これを見出していくのが、啓示なんです。レベレーション。ね、それはベイルアウトされていくわけ、徐々に。で最後に妻とされた時、我々主と会う時、面と面で会う時、今はまだおぼろげにしか見てないでしょ。だけどその日には巫女のようであるって書いてあるんですよ。巫女に似たもの、同じもの、夫婦見れば分かるでしょ。似たもの夫婦になるでしょ。ペットもそうね、飼い主とよく似てる。本当ですよ。僕いつも公園でさ、ジョギングでしょ、なんか意地悪な顔してる犬、飼い主、ああなるほど犬がね、まったりなんか満たされてるっていう犬、飼い主、ああなるほどってふたりは似たものになっていく。だから私たちを見るときにキリストが満足してる。我々がこう焦って何かやってるってことは、キリストが満足してないなって周りの人を見るわけ。私たちが満足してれば神は満足し、神はその傷によって生み出したエクレシアを見て喜んでいる。その感覚が周りにオーラとしてこう発散する、クオリアとして発散するために、エクレシアをあえて地上に今まだ残してるわけよ。そして異邦人がそこに集められ、異邦人の時が満ちる。その時にダニエルの70週、最後の1週が始まる。アメン。主は来られるんです。ですから私たちがますます満ち溢れ、 豊かになり、ハッピーになって、いいですか、キリストに会って喜ぶほどに主の再臨を引き寄せることができる。えーね、ハレルヤ、いつも喜んでいなさい、絶えず喜べ。歯食いしばってね、顔引きつらせるんじゃないの、本当に溢れてくる喜びが私たちから込み上げてくる。えーね、我々が喜べば喜ぶほどキリストの再臨は近い。私たちを妻として迎えてくださるんで、その日を神は待ち望んでるんですから、この気持ちを共有したい。ハレルヤ、祈りましょう。エメン。ハレルヤ、オーイエスよ、ジーザス、感謝します。あなたはビザに座すお方であったにも、あえて癒し、しもべの様を取られました。人となり、無力な赤子として生まれ、ナザレで30年、人間生活を送られたお方であります。そして人々に裁かれ、なじられ、あざけられ、傷を受け、屈辱を受け、椿を吐きかけられ、裂かれ、血と水を流し、十字架の燃えるような苦痛を得られたお方であります。しかしそれは父の御心であったと、なんということでありましょう。そして主はそのご自分の傷を見て、そこから生み出されたエクレシアを見て満足されている。主はこのキリストによって全てをなされた。全てはもうなされたことを感謝いたします。私たちにとってこの思いの中に入りません、理解できません。しかし書いてあるゆえにその通り語ります。人は何かありがたいものを隠し、そして努力をすればそれが見られるという取引をし、宗教を生み出し、その中で一つの体系を作り、価値観を作り、その中に人間を閉じ込めるのでありますが、神は隠されていて年に一度大祭司のみが入れる至聖所すらすでにオープンされました。イエスが十字架で裂かれた時、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。今私たちの前にこの幕はもうありません。この至聖所の中に大胆に入ることができることが許されております。それゆえあなた方は時期を得た助けを受けるために、時期を得た助けを受けるためにはばかることなく、はばかることなく大胆に恵みの御座に近づこうではないか。これが神の招きであります。宗教は人を遠ざけ、しかし人を狡猾に自分の欲、肉の欲、目の欲、持ち物の誇り、これに訴えて 誘惑をいたしますが、神は無代価で私のもとに来るように、私から受けるように、ただ信じるように、なんという価値観の転換であることでありましょうか。人が思い浮かばないことを神はなされました。そして今、まだ私たちは表面しか知りません。まだごくごく表面的な経験、理解、とどまっております。神が人となり、罪のある者のために罪のない者が裁かれたと。そしてそこから生み出したエクレシアとは何であるのか、私たちはまだ表面しか知りません。言葉で分かったように言っておりますが、あなたの心がどれほどのものか、まだ少ししか響いておりません。キリストの目にとって、思いにとって、キリスト全存在にとってエクレシアとは何であるのか、主よ、それを得ることが全てであったことを感謝いたします。どうぞ今私たちに知恵と啓示の霊を賜ってください。私たちは目が見えるものとは言いません。私たちはむしろ自分のいろいろな欲、自分のいろいろな地上的な思い、自分のいろいろな願望、それらものによってこの霊の目が曇っているものであると告白いたします。私たちはくらまされているものであると告白いたします。ただあなたの一方的な啓示が私たちの目を開き、私のうちにその啓示を焼き込んでくださるのです。私たちに必要なのはキリスト教の神学でもなければ伝統でもない。そのようなものはむしろ全て焼き尽くされることを願い求めます。また今までの自分の達成、自分の何か、それは全てあなたの十字架の前に投げ捨てることを願い求めます。今ここに新しい出発を与えてください。私たちは幼子のようにまっさらになって何も知らないことを告白いたします。ただあなたが私たちを救ってくださったあの時のように、新鮮に私たちを満たし、ただ求めるのはキリスト、御言葉、霊の父である御言葉。どうぞ私たちを全てのその経験、地上のものから解放してください。一切自分の達成、また逆に失敗、これらのものも全て十字架のもとに置きます。あなたの父親のもとに置きます。今私たちは生まれたばかりの赤子のように、あなたの前に花嫁として整えられている、そのことを求めます。エクレシアとは何であるのか、どうぞ主よ教えてください。内なる御霊に頼ります。またこのエクレシアに対する自分の理解ですら起きます。新たに啓示を与えてください。そしてこれから起きるであろう悲惨、困難、この日本キリスト教のあらゆる悲劇、この中においてどうぞ主よ、まことにエクレシアを見出す、そしてそのような歩みを始める兄弟姉妹が得られますように。あなたが必要とされています。あなたが得たいその花嫁を召してください。争うものは争わせておけばよろしい。主はあなたの皆が引きずり下ろされることに対し、私たちは痛みを覚えますが、しかし主よ、あなたはそれを許されておるのです。どうぞ主よ、私たちが何を求め、どこにとどまるのか、今この時この啓示を新たにしてください。ベールアウトしてください。花嫁のようにあなたが徐々に徐々にこの顔の前にかかっているベールを、モーセの覆ったベールを取り除いてくださることを感謝いたします。私たちが主体求めるのはただこのキリストの御名と御言葉のみでありますように。 その他のものは一切ちり悪たとみなします。どうぞ主よ、宗教の道から私たちを解放し、誠のこの命の道へと私たちを回復してくださいますように。あなたが何をしたいのか、その心に触れさせてください。その心を私たちに分けてください。その霊を私たちに分けてください。そのうめきを私たちに分けてください。イエスよ、あなたは主、そして我が花婿であることを感謝いたします。感謝します。知恵と啓示の霊を感謝いたします。今どうぞ光を送り、御言葉の扉を開いてくださいますように。主よ、私たちはまた一歩深くあなたの心の中に入りたいと願います。懐の中に入り込みたいと願います。どうぞ主よ、私たちを前に進ませてください。御座の前に一層近く引き寄せてくださいますように。Sure.